黙示録の22章ですね。今日は6節からです。これで黙示録の学びがついに最後になります。前回私たちがこの最後の幻になります、この新しいエルサレム、新しいエルサレムの、また天のエルサレムをこの見ていきました。この都の中央から生ける水の川が流れていまして、この神とこの子羊の座からですね、流れていましたけれども、そして両側に命の木が生えていて、その葉によって癒しを受けてですね、でまたその実を食べていくと。でこの神に仕えている人には神の名がこの額に刻まれていてですね、でその人が神のものとなっていて、また王にもなっているというですね、このことでありました。これが前回の学びでやりましたが、永遠の命の姿と言ってもいいかもしれませんですね。永遠の命で、これは人のこれ目に見える形で、究極的なこの姿がここに書いてあるわけなんです。で最後のところなんですけれども、実はというか、もう皆さんよくご存知のように、先週の金曜日にギリシャから私たち証が帰ってきましたですね。その前がトルコで、トルコがその黙示録の7つの教会ですね、これを全部見て回ることができました。で以前もね、この黙示録2章と3章をこのじっくりと一節とか一つの教会ごとにですね、この学んでいったんですけれども、本当にその現場に行きましてですね、この非常にこのイエス様のお語りになっている言葉というのが、この黙示録の言葉というのが難解なものではなくて、そこに住んでいる人たちにとっては非常に分かりやすい、この彼らのむしろその何て言うのかな、彼らのところにまで降りて、そのお語りになっているこのイエス様のこの言葉であることが分かりました。真実に迫っているもの分かりました。そしてですね、またヨハネはですね、このパトモス島にこの捕らえ移されていたところだったんですけれども、この黙示録の後にですね、初代教会の文献によりますと、ドミティアヌス、この皇帝が激しい迫害を加えていた皇帝なんですが、死んだんですね、96年に。でその後に解放されてエペソに戻ってます。でエペソから、その受けた、啓示ですね、それを書き記したものを、この回すようにですね、当然言って、でそんなに遠いところじゃないんですね、他の6つの教会は、そんなに遠いところじゃないです。で、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアと、興味深いのは新改訳の2017はですね、名前がどんどん変わってんですね。エペソは同じなんですけども、例えば、テアテラじゃなくてティアティラになったりですね、ペルガモがですね、なんだっけな、ペルガモンになったりですね、ラオデキアがラオデキアになったりとか、いろいろ変わっていて、ちょっと私も戸惑ってるんですけれども、これは慣れの問題なので、で非常に近いところにありますので、簡単に回覧できたと思います。なのでこの町のこうにあったこの背景を知っていくと、なんで時にこの彼らがのそれを聞いていた彼らがイエス様の言葉を聞いてですね、この希望であったか、あるいはこの忍耐するための力になっていたかですね、耐え忍ぶための力になっていたかということを知ることができました。で、この5節のところまでで、22章のすべてのことを神がキリストによって示してくださってですね、最後にこの御使いを通してこのヨハネがに伝えているのは、これらの予言の言葉、これら予言の言葉なんだけども、しっかりと守っていきなさいとですね。これ予言の言葉という、これをね、こう強調して終わっています。ギリシャではベレアにも行ったんですけど、ベレアの人たちはパウロが言ってる非常に高貴な人たちで、 果たして言ってることが、このパウロの言ってることがどうかということを聖書をですね、この紐解いて調べてて確かめてったっていうのがありますよね。それだけ聖書がどれだけ大事なものかということをですね、これを理解して心に留めて、その言葉に基づいて生きていく、という大切さを、これ教えて、くれる箇所であります。で、御使いは私に言った、この6節見てくださいね。これらの言葉は真実であり信頼できます。これらの言葉は真実であり信頼できますっていうふうに言ってるっていうことは、ヨハネが本当に真実なのか信頼に値するのかということが、わずかながらでも疑問があったわけですよ。で、イエス様はもうすでに20章の5節でもヨハネに対しておっしゃっていました。あの新しいエルサレムが、この天からのエルサレムが、この天から降りてきたあの姿ですね。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できるとですね。あまりにも素晴らしく栄光に満ちているので、あ、ごめんなさい、20章の5節ですよね。20章の5節なので、あ、ごめんなさい、20章の5節じゃないですよ、19章の5節かな、書き、言い間違えましたね。あ、違うな、20章の5節、何を考えてるんだ、あ、でも21章の5節でした、失礼しました。今私が原稿書き間違ってましたね。そうですね、あまりにも素晴らしいので、本当に本当なのか疑ってしまうほどなわけなんですよ。それほど恵みがあるわけです。で、ちょっと前はイースターでした、あの復活祭でしたが、その時にルカによる福音書の24章を私たちは読みましたが、弟子たちの中にイエス様が現れて、それで確かにイエス様が生き返ったということが弟子たちが分かってですね、それまで疑ってたんだけども、もう目の前ではっきりと分かったんですが、それでも疑ってるんですね、信じられないと。で、そこを読むと、喜んでいるから信じられてないんですよね。あまりにもすごい話なのでびっくりしてるんですよ。実はトルコ旅行で5万円ぐらいで行けるところがあるんですよ、なんて言ったら今信じちゃいました今のは嘘ですけれども冗談ですけれども、でもいやー違うでしょうとね。あまりにも美味しい話だったらば驚きますよね。で、そのように恵みがあって真実なものなんだよということを強調していて、信頼に値するんだよということで、これが私たちが行わなければいけないことなんだということです。神の言葉について、マリアがキリストを自分の胎に 宿らせているということをですね、この御使いガブリエルから聞いたときに、これ信じました。そしてエルサベツがそのことについてこう言ったんですね。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですとですね。予言の言葉を、私たちはこの素晴らしい言葉を信頼に値するものなんだ、真実なんだ、このようにして生活の中で生活の中でこの受け入れていくということが大事になってきます。もう一回言います。意外に素通りしています。弟子たちもそうでした。復活のことを認める前の弟子たちもね、私たちの中にある この神様の約束ですね。でペテロも第二の手紙でイエス様が変貌したことを私は目撃したけれども、さらに確かな予言の御言葉を持っていますと、でこれを心に留めておくようにと言いました。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのですと、このようにね、確かに、あ、さらに確かだと、予言の言葉なんだとこう言ってるわけです。で続けてみると、預言者たちに霊を授ける神である主は御使いを使わして、すぐに起こるべきことをしもべたちに示された。見よ、私はすぐに来る。この書の預言の言葉を守る者は幸いである。なんで預言が信頼に値するものか、真実なのかというと、神がその預言者たちに霊を与えているからだと。主ご自身が霊を与えている。あの先ほど引用した第二ペテロの一章、さらに確かに予言の言葉も続けて読むと、彼らは聖霊の導きによってこれを書いたんだと、こう言ってるんですね。でもう一つですね、付け加えると、コリントの第一の2章の14節に、御霊に属することは御霊によって判断するっていう言葉がありまして、御霊によって導かれて書いてるだけではなくて、私たちのこの聖書、この御言葉を読むときにも御霊によって理解していく必要があるわけです。ですか？御霊によって解釈、あの書かれただけではなくて、御霊によってこの、まあ、難しい言葉使うと御霊の証明、証明ってこの証明の方ですね、あの証明器具の証明と同じ感じですけれども、御霊が明らかにさせる、あの御霊が明らかにするからこそ、神の言葉が神の言葉であると分かるんだよということなんですね。で私たちが人間的な物差しや判断基準ではなくて、御霊に導かれて御霊による理解を持つように、願っていきたいと思います。でここで、御使いが強調しているのはすぐという言葉ですね。すぐ、いつでもおかしくないようにしておきなさいという用心、注意深さであります。まずは何か自分が事故に巻き込まれるっていう時はですね、必ず自分には何かそれは起こるはずはないという、まあ、油断というか、まあ、予断というかがあるわけですよね。そうですよね。この安全であるとかね、全てにおいて、この自分には起こらないという油断があります。しかし、本当にいつ来るのかわからないという切迫性を持ち続けていく必要があって、 あるわけです。で聞いてはいてもいつも聞いてるからという誘惑が私たちにはありますですね。またもう離れしてるからとかですね、もう大丈夫ですよと、まあ、油断があると、まあ、こう盗人のように来るってイエスもおっしゃったようにね、ご自身がね、そうなってしまうわけですね。あと時が近いっていうのも、この初めの方、黙示録の方でこの最後にも出てくると思うんですが、それっていうのはね、あの時間的なものもあるんですね。あのこれ最初の一章の学びの時に話しましたけど、クロノスっていう言葉がある、時間的な時もあるんですが、カイロスっていうのはこれ機械の話をしてるんですね。機械、オポチュニティの方の、うん、で、あの例えば今は収穫の時ですっていう言葉あるじゃないですか。ね、この農民が、ね、収穫の時だと、で今収穫するんだって、一気に収穫をしなければあとはあまりにも売れてしまって枯れてしまうというですね。でその時に確かに時間的にも近いっていうのはあるかもしれませんけれども、そういう機会が来たんだっていうことですね。自分にはそれはコントロールできないんですよね。そういう時が来たんだって、でこういう意味合いがあります。とかく私たちはね、あのこう機械的に、あのなんていうのかな、この時っていうのをこう時計のこうなんていうのかな、時刻のようにね、こうあのあと3秒2秒1秒でで何時になりますとか、まあ、そういう捉え方をしがちであるんですけれども、このギリシャ語にはこの あのカイロスという言葉はもっともっとなんていうのかな、こうもっと農民的なこう機会が与えられている、こういう時が来たんだ、 ですね。このすぐっていう言葉もそうで、これいつ来てもおかしくないんだよっていう、こういう意味合いであります。でこれはね、同時にね、警告とか警戒だけではなくて励ましなんですね。ね、この書の予言の言葉を守るものは幸いだ、幸いだって書いてあるんですから、励ましなんです。どういうような励ましかって言ったら、苦難や試練がある人たちが聞いているわけです。今まで見てどうですか、7つの教会困難が多かったですね。いや本当にそういうところで生きてました彼らは。トルコに行って分かりましたですね。で、他にもね、この4章以降っていうか6章以降っていうか観難時代の時ですねにもある、このさまざまな、このいろんな象徴的な言葉もですね、彼らには実は、こう身近な、よく出てくる、この宗教の内容だったりですね、こういろんなものがあるんだっていうことがこう分かるんですね。例えば、この、底知れぬところから悪霊がブワーって出てくるね、あれすごいと思う、 SF 映画みたいな感じですけれども、ヒエアロポリスっていうね、コロサイに近いところですね、ラオデキアに近いところですけれども、プルトリウムって、あ、プルトニウム、プルトニウムってね、この宗教ですね、この下から硫黄とかこの下から出てくるものですね、でそれがこう毒ガスみたいなのが出てきて、でそれを吸ってね、このトランス状態になって祭司がこう予言をしたとかなんだかっていう話があるんですよ。そこからね、そういうこの底知れぬところからなんか出てくるね、そういうこのものっていうのは彼らはもうよく知っている宗教の中身なんです。それは地獄なんだよと、神託ではなくて悪霊なんだよと、まあ、そういうこのすぐに彼らが分かるような表現だったんですね。まあ、ちょっと話はずれたんですけれども、この幸いだっていうのは、そういう苦しみの中にいて、こういう本当にもうダメだっていう時にもイエス様が間もなく来るんだよって励ましなんですね。すぐに来るんだよって、私はすぐに来るし、だから今私はあなたと共にいるよって、でこのようなしっかりと約束と命令を固く守ることができるための言葉なんだということであります。で8節9節を読みします。これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私は聞いたり見たりした後に、これらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して礼拝しようとしていた、した。すると御使いは私に言った。いけません。私はあなたや預言者であるあなたの兄弟たち、この書の言葉を守る人々と同じしもべです。神を礼拝しなさいと。今御使いが語ってね、預言の言葉は信頼に値するよって言って、また話を続けたかったんですけれども、こう邪魔が入っちゃったんですよね。それがなんと御使いをこの恐れ多くなって拝みそうになっちゃったんですね。それをはっきりもうやめさせなさいと言ったわけなんです。でこれ初めてではなくて、19章の10節に子羊の婚宴の時に、花嫁がね、輝く清い雨布をまとっている、その姿を見た時に御使いの足元にひれ伏して礼拝しようとした、それをね、またこの繰り返してしまってるんですね。で理由は何かって言ったら、あまりにもすごいからです。やっぱりさっきと同じです。あまりにもすごいんです。で御使いもすごいんです。例えばこの最後の7つの災害を携えていた御使い7人がですね、聖女から出てきて、15章の6節ですけれども、光り輝く、清く光り輝く雨布を着て、胸には金の帯を締めていたったんです。でこれイエス様の姿と似てるんですよね。一緒に出てくるイエス様の栄光の姿と似てるわけなんです。清く光り輝く雨布の金の帯ですね。でこれなんでかって言ったら、神の聖女の中に彼らがいて、そこから出てきたばかりなので栄光の輝きを放って いたからですね。けれどもあくまでもあなた方と同じような預言者と同じようなしもべであるし、またその預言の言葉を聞いている人々と同じしもべだから、神のみを礼拝しなさいと強調しているわけです。で、神の器が用いられると神ご自身ではなくてその器を崇めてしまうという誘惑は誰にでもあります。誘惑というか傾向と言ってもいいかもしれません。神ではなく神の器の方に目を向けてしまうことですね。特に全てのところに神がいると信じている多神教ですね。もちろん私たちも全てのところに神はおられると信じてますけれども、非造物ではないとですね。けれどもその多神教を信じている人々にとってはですね、敬いの思いが与えられるとそこを礼拝の対象にしてしまうんですね。クリスチャンが素晴らしいものを見ると、その素晴らしいものを与えてくださった天と地を作られた神に礼拝しようとなるんですけれども、そうではなくてそこの素晴らしさのみを見てその対象を拝んでいってしまうと。で、あの神を崇めていたはずの、あのローマの百人隊長コルネリウス、そうそう、あのコルネリオってなってますよね今までね、あの使徒の働き、新改訳の2017はコルネリウスになってますが、コルネリウスもですね、そうだったんです。あのペテロがコルネリウスの家に着いてですね、着いたら迎えに行って足元にひれ伏して拝んだって書いてます。するとペテロが彼を起こして、お立ちください、私も同じ人間ですと、このように言ってました。あの敬うってもちろん正しいことです。敬うことですね。しかし神は全ての栄光が自分のところに来るように願っておられます。神のみが栄光を受けるのであって、他の私たちはみんな同じ神のしもべなんだよと、神に用いられている者たちなんだよというところが分かっているようで、なかなか私たちには分からない。神ではない、でも神に用いられているというところがなかなか分からずに、その器の方を見ていってしまう、という問題があります。なのでね、ここでヨハネが拝んでしまうというのは、あの拝んでしまいそうになったというのは、私たちにも当てはまるこの戒めですね。で、10節です。また私に言った、この種の予言の言葉を封じてはなりません、時が近いからですね。この予言の言葉が値することを語った後でですね、信頼に値することを語った後で、御使いがこれがことごとく実現するから封じてはいけないと。で、この封じてはいけないという言葉、意識していると思います。ダニエル書で、パウロじゃないや、主がダニエルにお語りになったこの部分と対比していると思います。で、なぜかというと、ヨハネの受けた啓示というのは非常にこのダニエルの受けた啓示と似てるんですね。重なっている部分が多いです。イエス様もね、言及されましたが、あのオリーブの山で、あのダニエル、預言者ダニエルに書かれたね、これに、この悟るように、読者たちは悟れと、あれマタイが書いたのかな、あの過去書きになってるけれども、新改訳では。で、マタイの残りもあるけれども、このヨハネによる福音書を見るとですね、このダニエル書に書いてあることは何度も、この特に獣ですね、獣と、あとはアラス、憎むべきもの、忌むべきもの。しかしダニエルは啓示を受けてどんどん行ったんですけれども、理解ができなかった、悟ることができなかった。で、それで御使いがこう言ったんです。12章の4節で、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ、多くの者は知識を増そうと探し回ると。知識を増そうと探し回るとありますが、その知識と知恵の宝が満ちているキリストがもうすでに来られたんです。だから 封じておけということとは裏腹にその逆ですね。封じてはいけないと言ってるんです。この方が来られたから予言の言葉は全て成就するのであり、封じてはいけない。で、私たちは聖書の言葉に対する姿勢っていうのが試されます。預言者の語った全てのことを信じるのではなくて、その一部を襟好みして受け入れていってしまう。イエス様が復活された時にご本人がね、弟子たちに解き明かされたじゃないですか、ご自分についてのこと。で、あのエマに行く途中のね、弟子たちに、で預言者たちの全てを信じない、心は鈍いと言われたわけなんです。全てを信じない。でパウロも強調しました。この使徒の20章の27節でエペソの長老たちに言いましたが、神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからですと。余すところなくすべてをね、知らせた。このように明かしていくもの、このように何だろう、あの封じてはいけないもの、解き明かされてこれを知っていくもの、その中で生きていくということが強調されています。11節です。不正を行う者にはますます不正を行わせ、汚れた者にはますます汚れた者とならせなさい。正しい者にはますます正しいことを行わせ、聖なる者はますます聖なる者とならせなさいと。御使いは今この招きの言葉を与えているんですね。どっちかの道だよ、2つの道だよと。聖なる道か汚れた道かのどっちかだよと。でこの聖書には多くの説教ですか、その教えというのは最後はですね、こう締めくくりにこのどっちかなんですよと言うんですね。まあ、よく あるじゃないですか、この、ね、神芝居とかなんかで2つの道があるよとこう見せてね、伝道するときにこっちに行ったら天国で、こっちに行ったら地獄だよって、ちょっと単純的すぎるんですけども、でもそれは真理なんですね。どっちかなんだよって、モーセもやっぱり自分の最後の説教、申命記でね、30章の19節で、私は今日あなた方に対して天と地を承認に立てる。私は命とし、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさいと。でイエス様の三条の推訓もそうだったですね。最後はどうですか、狭い門から入りなさいと。あと広い門は滅びに至るっていうね。狭き門と広き門のこの2つを対比させて、狭い門から入りなさいとこう言われたわけなんです。でここで、2つの道がありますけど、ますますとこう強調しています。イエス様がますますそうしなさいと、どちらにしてもますますだと。どんどん明らかにされてきます。正しいものか不正なものか、汚れているか聖なるものか。あの毒麦が巻かれた畑の例えでも同じですけれども、初めの時はあまりわからないんですよ。けれども終わりの日になって、毒麦は毒麦としてはっきりとわかる、この実を見るとね。そして良い麦は良い麦としてはっきりとわかる。でそれではっきりと分かっていくという言葉がこのますますというところに当てはまります。でもう一つの意味があると思います。このますますというのは、さらにあなたが自分の生活をコントロール、支配できなくなるよってことです。だからイエス様の道を歩みます。でこのようにすると聖霊の力によってますます清められていきます。自分でコントロールするんじゃないんですよ、もう聖霊の力によってますます清められていきます。でいや私は自分の道を歩みますって言ったら、もう自分では制御できない汚れの道っていうか不正の道っていうか、どんどんどんどんもう離れていってしまうというですね。どちらにしても、この自分がどこにベクトルを持っているかによって、神様に立ち返っているか、それとも自分の道を選ぶかによって、このあとは神あのコントロールが効かなくなるということであります。で、12節、見よ私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくると。イエス様はここから語ってるんですね、直接ね。これも御使いを通してイエス様語ってましたけれども、私はって言ってますけど、これイエス様ご自身ですね。私すぐに来ると。で来られる時に何するかというと、 報いを与えるって言うんですね。この言葉イザヤ書から来てますけども、イザヤ書ではね、イスラエルのこととか神を信じる人たちのことを私のしもべって呼んでます。主人が来るっていうことです。主人が来るんだから給料があるんですよ。給料っていうか、報酬があるわけですよ。でイエス様が終わりの日にことについて語るとき、たくさんね、主人としもべの話をしてるんですよね。まあ私もサラリーマン生活が実はあってですね、昔だったらね、封筒できたんですけど、今は違いますよね。明細ですよね。今はそうですか？それもないですか？今はどうですか？メールできたとかそういうんじゃなくて明細ですか？
え？
それもなくなりましたか？昔私がやってた時はこのちっちゃなね、このひらひらしたで、この、給料の部分とか、あとは税金の部分、引かれた部分とかですね、そしてあとは、社会保険の部分ですね、こう引かれたのとかですね、全部このあって、で手取りいくらかと全部書かれたのをね、こう送ってもらっていましたけれども、まあ、その時のね、ああいう来たっていうね、イエス様来るっていう感じですよ。これはね、報いだよって。では神様はその報いっていうのをいつも教えておられます。でこれいつも報いっていうのは、私実は人間として生きるんだったら当然持ってるっていうことをマタイによる福音書の6章で勉強しましたね。人に見られるようにしてやったら報いはもう天にはないんですよね。覚えてます か。どうすればいいのかって言ったら、天におられる父からの報いを期待しなさいと。だから天にいるおられる父との交わりですね。これを親しく交わることによってやっていきなさいっていうこと。これがね、神様に仕えてるときって結構難しいですね。イエス様に集中したいところがですね、目に見えるもの、それ自分が仕えてる人たちに気になってしょうがない、ね、しかし全部この私に対して使えてるんだよって、特に最も小さきものねに対して行ってるのは私に対して使えてるんだよ。でイエス様に対して使えてる。イエス様とっても尊んでるじゃないですか。だったらばその人に対しても本当に使えていくっていうか、イエス様に対して使える、まあ、これは世の中の仕事でもそうですし、主に対して使えるように主人にも使いなさいと奴隷に対して言いましたよね。報いがあります。でここで言ってる報いというのは、もうここを読んだらすぐ分かるように、すでに罪に定めるための報いではありません。罪の罰を受けるような報いではないですね。もうそのことは黙示録の20章の最後に、最後の審判がこうあったわけであって、でそこで復活した者は行いに応じて裁かれて、燃える火と硫黄の池に投げ込まれるわけです。でも、この2章の11節、この一つの、ね、教会に対して語った勝利者に対しては、第二の死によって害を受けることはないとはっきりと書いています。しかし報いというのは褒美を与えるものであって、キリストの裁きの座ともね、この第二コリントかなにも書いてあります。でギリシャ語ではビーマという言葉が使われています。でビーマというのは、このギリシャの町においては、ここにアゴラという広場があってですね、この商業アゴラもあるし、この政治的なアゴラもあるしですね、人々が集まるようなこう広場があるんですね。でそこにこう隣接するような形で、この台っていうか、こうみんながある程度見えるようにちょっと高くなっているところがあるんですよ。でパオロが鞭打たれたりピリピ であとはテサロニケでもそうだし、あといろんなところ、コリントもそうだけども、こう引っ張り出されて裁かれようとするじゃないですか、ですね、でその時ってアゴラ、ビーマなんですね。ビーマで裁かれようとしています。だから彼らがこの裁きの座っていうことを聞くと、すぐにそのことを思い出せたんですけども、でどのように裁かれるかっていうと、コリントの第一の3章の11節から15節にね、イエス・キリストを土台とした神の家の例えがあるんですよ。土台があるじゃないですか。で神の家があります、ね、家がある。でどうやってイエス・キリストの上に家を建てるかによって、その質が問われてくるんですね。大事なのは、その家が建ったという表面的なものっていうのは作れるかもしれないんですけれども、 あ、なんか今日かな、フェイスブックで動画見たときにすごいいい面白い動画見たんですが、すごく綺麗な、ね、海の中にこうちっちゃな、この、島があるんですけども、なぜかその、大したことのない本当にちっちゃな村島のところにペットボトルがなんか流れ込んでくるんですね。でそしてイギリス人の人ですけれども、でこれを何とかできないかということで、そのペットボトルを使ってですね、家を作るんですよ。家こう重ね合わせて、こうなんか金網みたいなのをこうなんか作って、その中に入れていくんですね、どんどん。そして漆喰をするんですよね。でそうするとね、暑いのが超ね、15度ぐらい、こうたったそれだけなのに15度ぐらいもう涼しいんですよ、その外の気候よりも、
気温よりも
たったペット、たかがペットボトルされてるんですよ、ね。まあ、それはでもそういうね、南洋の分かんないけども暑いところのね、家には素晴らしいと思うけれども、まあ、台風が来たら壊れちゃう。でも壊れても大したことないよね、また作ればいいからね。けれども質が問われるんですよね。でその時に草で、木で、あとは、この金や銀で、ね、こう作ったものがあって、火によって焼かれるって書いてあるんです。で大事な言葉は、こう全部焼かれちゃう人もいるんですよ。でところがその人自身は火の中をくぐるようにして助かりますと言ってます。だから私たちがこの神に仕えていくにあたって、いつもイエス様は何よって行っているのか、主の御名によって行っているのかですね。これは大事です。13節、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。これ一章でイエス様お語りになってましたけれども、イザヤ書においてこれ出てくる言葉なんですね。この最初である終わりであるというのは、主ご自身が、神ご自身が使われていて、イエス様はここで私が神と等しいということをお語りになってるわけです。初めから終わりまでを支配している全能者だということです。だから先ほども出てきたけども、汚れているものはますます汚れたもの、清いものはますます清められたものなるように、これ支配は自分でできてなくて、イエス様が全てを支配しておられるんだよっていうことがね、ここに書かれているわけなんです。全てはイエス様が支配してるんだよ。で自分の衣を洗う者たちは幸いである、彼らは命の木の実を食べる特権が与えられ、門を通って都に入れるようになる。犬ども、魔術を行う者、みだらなことを行う者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者は外にとどめられると。白い衣とか衣を洗うっていうね言葉がありますけれども、これは、もう黙示録にすごいたくさん出てきます。一つに、子羊の血によって清められたと、7章の14節で、この人たちは大きな患難を経てきた者たちで、その衣を洗い、子羊の血で白くしたのですと。そしてこの子羊の血によって清められたので、新しい行いという白さを持っているというんですね。19章の9節、花嫁は、輝く清い雨布をまとうことが許された、その雨物とは生徒たちの正しい行いだよとあります。でこれ幸いだと、ね、衣を着替えるのは、いかに困難を耐え忍び戦い抜いていく必要があるのか、白い衣を洗ってもらうことは大切、その中にとどまっていることは大切ということです。そしてここでもやっぱ2つの道なんですね。これ犬どもって、ね、続けて書いてあるでしょ。どっちかなんですよ、白い衣かこっちの汚れの中かと。でここで、外にとどめられるというこの都ですね、新しい都の中に、入ることができないよということであります。でこれがこの新しい都という言葉を聞いたときに、例えばエペソの都、まあ都じゃないんですけど大きな町ですね、まあ、ローマがその時はね一番の都、当然ながら都ですけれども、けれどもですね、このエペソから手紙を、この黙示録を書いているヨハネはね、このエペソにいる人たちのことは意識してたかもしれません。その遺跡を 歩きながら分かったんですけども、汚れがいっぱいです、正直。で、今回は行く時間がなかったんですけども、こう大きなこの、ね、主要な遺跡があって、でもうちょっとやっぱり車で行った方がいいかなっていうぐらい距離のところにもう一つのこう遺跡があるんですね。でそれがね、アスクレピオンの神殿があります。でこれ薬局の神なんです。でそこで行われていたのが魔術です、オカルト。あとケルスス図書館っていうのがあります。これでっかく残ってるんですね、正面のところが。あとで、ローマにおける三大図書館の一つです。アレクサンドロスっていう、アレクサンドリアかな、エジプトの北のところにある、あれが一番有名ですけれども、あとペルガモン図書館っていうのがあったんですね。これペルガモですよ。でもう一つがこのケルスス図書館です。蔵書がたくさんあるわけです。だけどその目の前に、もう私たちは、ね、この案内されなかったんですけど、実は遊郭があったんです。売春宿が、遊郭、売春宿があるんです。で不貧困によって望まぬ妊娠をしてますから、当然息するところもあるんです。でこれも尋ねなかったんですけど、ビデオを YouTube とかで見ると、こう捨てていた、いわゆる生まれた子をゴミ捨てのようにこすって場があったんです、赤ちゃんを。で、そこに行って拾ってくるのは、レスキューするのはクリスチャンだったらしいですね。だから人殺しっていうのもありますよね。でもちろんあらゆる偶像、もう皇帝を崇める神殿でしょ、あとは門でしょ、もうそればっかりです。もう日本の神社仏閣なんてもう比べ物にならないですね。でそれが町の中にあるんですね。で彼らはそれから追い出される方のこういつも圧迫を受けるわけですね。でも今これを見ると逆転してるわけです。汚れた者が中に入ることはできないよと。そして白い衣を着ている者が都の中にいるんだよと、このように励ましを受けているわけです。でここまでが予言の言葉を守る者に対する幸いが書いてありましたね、報いが書いてありましたが、次にこのイエス様のこの来られることを切望する恋慕う言葉が並んでいきます。私イエスは御使いを遣わし、諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。イエス様が再び直接ね、ここに語ってますけども、一章の初めにどのようにしてヨハネまでこの予言が与えられたっていうのを説明しましたね。まずは神からキリストに、キリストから御使いに、そして御使いからヨハネで、あとは7つの教会も一人一人この御使いが使わされて、そこで語っこのイエス様の言葉を言っていると。だから諸教会について証ししたっていう言葉が書いてあるわけですけれども、イエス様がここでご自身のことを宣言している。私がダビデの根、また子孫だと。ダビデの根っていうのはイザヤ書の11章、予言ですね、このメシア予言、キリスト予言、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若い枝が出て実を結ぶと。で、ダビデから出て、そのダビデの子という宣言ですね、覚えてますか、イエス様が22章の最後のところかな、ダビデの子についての詩編の箇所で、パリサイ人にね、ダビデがキリストのことを主と呼んでるのに、なぜダビデの子なのかと問いかけてるんですね。でこれはなぜかっつったら、ダビデの子孫として肉としては生まれるけれども、その時からもう主はおられた、ダビデがいた時からもう主はおられた、つまり神であられて、かつ人としてお生まれになったということを表しているわけなんです。でこうやってイエス様が励ましています。 明けの明星については、まあ、以前あの明けの明星っていうとね、有名なのがね、イザヤ書の14章なんですよ、あのルシファー。けれどもあれはルシファーというのは、あそこのね、バビロンので背後にサタンがいたわけですけども、あれが中心ではなくて、もともとは神の輝きを表す言葉だったわけです。でそれをすぐそばにいたから、その輝きを表していて、でそれで高ぶったという予言なんですね。でバラムが予言したときに、ヤコブから一つの星が昇りって書いてあるんですね。このイメージですね。このヤコブから一つの星が昇りって予言して、そしてペテロが第二の手紙の一章でイエス様のことを明けの明星と使っています。でこれ面白いのは、マラキ書の学びの時に話しましたけれども、マラキ書の最後のところに義の太陽って書いてあるんですね。だから明けの明星っていうのは、まだあのイエス様来られてない時でも、でもイエス様来られるっていうことで明けの明星と言ってまして、で夜明けの時にあるじゃないですか、それはちょっと前にでね、明けの明星は。で日が昇ってきたら、もう完全に光があるわけであって、義の太陽ということですね。17節、御霊と花嫁が言う、来てください、これを聞く者も来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はただで受けなさいと。御霊と花嫁が言うんです。イエス様も語ってくださいました、私はダビデの子、あの何だっけ、ダビデのね、また子孫であると、明けの明星であると。そして乾きが起こってますね、来てください。で御霊と教会で言ってます。でこれ第一コリントの12章のところに、私たちは御霊によってキリストの体につくバプテスマを受けているとですね。御霊の働きによってこの花嫁であるキリストの体があるわけです。そしてキリストの体というのは、あのエペソの5章にあるように、夫と妻との関係の中で語られていて、私たちがキリストの花嫁であるということがね、書いてあるわけです。で花嫁が一番求めていることは、当然自分のところにやってくることです、まあ、結婚式でね、簡略化させると、あの新郎新婦になる人たちがこう同時に来るじゃないですか。でも本来はどうですか、新郎になる人がまず来るわけですよね。そして、振り向いて待ってるんですよね。でじゃじゃじゃじゃーんって言ってですね、この花嫁が中心的な存在として、花婿のところ、花婿になる人のところに、新郎になる人のところに来るわけです。そういうのが実はもっと正しくて、もっと言うと、この花婿のところに花嫁が近づくのではなくて、当時のユダヤ人のこの結婚式というのはどうなってるかというと、花嫁の家に花婿がやってくるんですよ。引き取りに来るんです。でそれでよくわかる例えが、あの10人の乙女ですね、5人の愚かな乙女と、5人の、賢い乙女で、いつ来るかわからないんです。でこれも実際そうだったんです。で、引き取られて行って、で花向こうの家で、結婚式を行い、7日間の公演を、7日間ね、公演をするという流れになっていまして、だから花嫁の状況っていうのは、状態っていうのは、全身全霊で来てくださいと切に願うわけです。来てください、これを聞く者もって言ってます。来てくださいと言いなさいと。でこれを聞く者もって言ってるから、本当にみんなに対して言ってて、このもっと広げてるんですね。もっとまだこの永遠の命を受け取っていないかもしれない人たちに、乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはただで受けなさいと。予言という、あの黙示録っていうのはですね、こう限られた人のね、こう分かるような、それだけしか分からないようなね、なんだ、隠された書物では全くないことがここで分かります。伝道書にもなってるんです。ですね。来なさいと。で、すごい単純です。そのままで来なさいと、ただでって書いてます。心をもう本当にイエス様に開いて、そのままで来なさい。 言ってます。18節、私はこの種の予言の言葉を聞くすべての者に明かしする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がその者にその書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの予言の書の言葉を何かをから何かを除くなら、取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からその者の受ける分を取り除かれるということで、これは予言の言葉の完全性を表しています。付け加えてもダメです。取り除いてもダメです。つまりこれで完全だということです。でモーセも律法を語り終えるときにその完全性について話して、やっぱり申命記でこう言ってるんですね。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない。私があなた方に命じるあなた方の神主の命令を守り行わなければならないと。でイエス様も似たように三条の水訓の最後で、ご自分の言葉を聞いてそれを守る者は岩の上に建てた家に似ている。やっぱり御言葉がそのまま守られているかどうか、全部をそのまま受け止めているかどうかということ でイエス様それをお語りになった直前にね、何話してるかって言ったら偽予言者に気をつけなさいって話します。偽予言者何やるかって言ったらこのどっちかをやるわけです。付け加えるか取り除くか。でこれを聞いていたこの諸教会の人たち、当時の諸教会の人たちはいつもその偽予言との戦いがあった。覚えてますか、あのエペソの教会も偽予言者と戦いましたよね。あとはニコライ派っていうのがいました。そしてバラムの教えを報じている人がわずかにペルガモンの教会にいました。ティアテラの教会はちょっとまずくて、あの女予言者のイゼベルがいて、で多くの神のしもべである者たちが不貧困の中に陥っていったんです。嘘、大スキャンダルでしょうって言うんだけども、このティアテラの教会行ったらね、すぐ分かります。それやんないとね、商売できないんですよ、本当に。まあ今で言ったら激しい飲み会、まあでももっとすごいわな、うん。でも今はね、結構断ることも可能かもしれないけどね、もっともっとその50倍20倍のね、圧迫があったと思います。でまあそういうですね、この妥協してもいいんだよという教え、取り除くか、あるいは何か、これだけでは足りないからもっと何かをやらなければいけないという付け足すかですね。で人間の心っていうのはどっちかに揺れ動いてます。これだけじゃなくてもっとやらなければ、イエス様が言われたことだけ、この語られている命じられたことだけでいいのに、それを超えてですね、行っていきたいという高ぶりがあります。またその逆で都合の良いところだけを取ってくるですね。他のところは取り除こうと、それやっていくとどんどんスカスカになってきますよね、聖書のこと。そういう心の動きはありますけど、これをもう神の名によって教えとして垂れていくのがこの偽予言者であります。けれども付け加えたら、ここで黙示録にある災いが付け加えられるんですね。取り除いたら黙示録にあるこの素晴らしい約束、命の木と聖なる都から取り除かれると。で私たちは人間の言葉だけでなくてですね、神の言葉だけでなくて、今言ったようにこの人間的に付け加えていくという愚かさがありますけども、付け加えるとね、良いことないんですよ。悪いことが来るんですね、かえって。だからもっと良くしようと思うから付け加えるんじゃないですか。でももっと悪くなっていってしまいます。なんかね、ですね、イエス・キリストの聖画。で、なんかスペインかどっかですね、こうイエス様の像があって、なんかこれなんかすり減ってきてるなと思って、どっかのこうおばさんがですね、こうちょっと直しそうと思ってこうやったんですよね。そして、ね、一つこう直していくとね、もっとこう直さなきゃいけないかなと思ってやったらね、あまりにも見にくくなっちゃった。それが世界で有名になってね、でその世界に有名になったその あまりにも見にくくなっちゃったものを見に来る観光客でいっぱいになって、そこの貧しい村がなんか繁盛したっていう、なんか不思議なことが起こったっていうなんかニュースを読みましたけれども、一つ付け加えるとダメなんですよね。もう というので今はこの一つの例ですけどもね、これが予言の言葉を付け加えたら技が役います。そしてこの黙食にある技が来ると、でこれ取り除いたらどうなるかって言ったら、これは良くないものだから取り除こうと思うわけじゃないですか、ね、で良くないからって取り除くといいものを取り除いていっちゃうんです。でよく話すのが僕はエホバの証人書ですね、あのこれ始めた人は地獄は良くないって言ってこれ取り除こうとしたら結局恵みを失ってるんですよね。でこういうものでやはり先ほどからずっとテーマは何かっていうと、予言の言葉は信頼できるものなんだよ、真実に値するんだよということです。で20節、これらのことを明かしする方が言われる、しっかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください。イエス様はご自身が先ほど来てくださいっていう言葉に対して、しっかり私はすぐに来ると、アーメン、主イエスよ来てください。第一コリントの16章最後のところでもパウロが言いました、主を愛せない者は皆アナテマ、呪われよ、主よ来てください、マラナタであります。でこれを初代教会の人たちが挨拶の時に使ったんですね。今はあんま使わないですね。でもあの、兄弟たちの中でメールを送ってくれるとですね、最後に、この挨拶言葉としてね、マラナタって書いてくれる人います。すごくいいですね。とってもいいです。思い起こさせてくれてます。あ、私たちはイエス様にお会いするためにこうやって地上に残されているんだ、神にお仕えしているんだということを思い起こさせてくれます。主イエスの恵みが全てのものと共にありますように。やっぱりなんて言ったらいいかな、主要な成分は恵みなんです。いろんなことが話されてました。例えばパンを食べるときに小麦粉がなかったら、いくら他のものを入れてもパンと言えないですよね。どうですか、まあ、大麦って言わないで、俺麦の話何でもいいんですけど、ライスクラッカーとかって言わないでくださいね。でも何か小麦入れなかったらパンと言えないじゃないですか。寿司といった時にご飯なかったら寿司じゃないですよね。これ除いたらもうアウトだよっていうのはありますよね。それが聖書では恵みです。恵みです。イエス様が私たちを愛して命を捨てになり罪から解放するために血を流してくださった、この恵みが黙示録の啓示の全てであります。私たちがこの恵みにますます豊かにされるように祈っていきたいですね。そして新しい都に入るにあたって、この豊かなされて、豊かにされて入っていきたいですよね。ね、ということでありました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。ペテロも第二の手紙の中で話しました。主イエスキリストの恵みと知識において成長しなさい。本当にイエス様の恵みをありがとうございます。そして私たちがこのいろんなところにこの困難を覚えたりしますけれども、しかしあなたが初めに行われたことが主イエスキリストの時、キリストイエスの時までに完成させてくださると確信していると言われました。そして救いを達成するために神を恐れつつ恐れかしこみなさいということもあなたは言われました。つぶやくことなくそれをしっかりと行いなさいと言われました。それゆえに傷のないものとして神の子供として、輝く神の子供として神の前に、イエス様の前に出ることはできるとも言われました。主よ、忍耐と愛とこれらについて何度も7つの教会についてお語りになられました。あとイエス様の名を保っているということも言われました。神様、このようにしてたくさんの励ましと警告の言葉をありがとうございます。あとは悔い改めるという勇気を教えてもらいました。悔い改めるときに私は入ってきてあなたと一緒に食事をすると言われました。天のお父様ありがとうございます。食事をするという恵みがあることを感謝いたします。あなたは 今までの黒かったものを全部白くされることをすること、おできになる方であることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。